本日主が与えてくださった聖書の箇所をお読みします。本日の聖書の箇所はサムエル記第1、3章の1節から21節、旧約聖書の469ページ第2版の方は429ページになります。本日主が与えてくださった聖書の箇所は第1サムエル記3章の1節から21節、3章全部になります。旧約聖書第3版のお持ちの方は469ページ、第2版の方は429ページになります。それではお読みします。サムエル記第1、3章の1節から。少年サムエルはエリの前で主に仕えていた。その頃主の言葉は稀にしかなく、幻も示されなかった。その日エリは自分のところで寝ていた。彼の目は霞んできて見えなくなっていた。神の灯火はまだ消えていず、サムエルは神の箱の安置されている主の宮で寝ていた。その時主はサムエルを呼ばれた。彼は、はい、ここにおりますと言ってエリのところに走っていき、はい、ここにおります、私をお呼びになったのでと言った。エリは、私は呼ばない、帰っておやすみと言った。それでサムエルは戻って寝た。主はもう一度サムエルを呼ばれた。サムエルは起きてエリのところに行き、はい、ここにおります、私をお呼びになったのでと言った。エリは、私は呼ばない、我が子よ、帰っておやすみと言った。サムエルはまだ主を知らず、主の言葉もまだ彼に示されていなかった。主が三度目にサムエルを呼ばれたとき、サムエルは起きてエリのところに行き、はい、ここにおります、私をお呼びになったのでと言った。そこでエリは主がこの少年を呼んでおられるということを悟った。それでエリはサムエルに言った。行っておやすみ、今度呼ばれたら主をお話しください、しもべは聞いておりますと申し上げなさい。サムエルは行って自分のところで寝た。そのうちに主が来られ、そばに立ってこれまでと同じようにサムエル、サムエルと呼ばれた。サムエルは、お話しください、しもべは聞いておりますと申し上げた。主はサムエルに仰せられた。見よ、私はイスラエルに一つのことをしようとしている。それを聞く者は皆二つの耳が鳴るであろう。その日にはエリの家について私が語ったことをすべて初めから終わりまでエリに果たそう。私は彼の家を永遠に裁くと彼に告げた。それは自分の息子たちが自ら呪いを招くようなことをしているのを知りながら彼らを戒めなかった罪のためだ。だから私はエリの家について誓った。エリの家の戸は生贄によっても穀物の捧げ物によっても永遠に償うことはできない。サムエルは朝まで眠り、それから主の宮の扉を開けた。サムエルはこの黙示についてエリに語るのを恐れた。ところがエリはサムエルを呼んでいった。我が子サムエルよ。サムエルは、はい、ここにおりますと答えた。エリは言った。お前にお告げになったことはどんなことだったのか私に隠さないでくれ。もしお前にお告げになった言葉の一つでも私に隠すなら、神がお前を幾重にも罰せられるように。それでサムエルはすべてのことを話して何も隠さなかった。エリは言った。その方は主だ。主が御心にかなうことをなさいますように。サムエルは成長した。主は彼と共におられ、彼の言葉を一つも地に落とされなかった。 こうして全イスラエルはダンからベールシェバまでサムエルが主の預言者に任じられたことを知った。主は再びシロで現れた。主の言葉によって主がご自身をシロでサムエルに表されたからである。それでは一言お祈りをします。天の父様、2015年新しい年の最初の主日礼拝、神様、あなたが私たち一人一人を御前に招いてくださり、こうして礼拝を捧げることができることをありがとうございます。過ぎし一年の歩みもあなたが守り、あなたが養い、そしてあなたが導いてくださいました。2015年、この新しい年も主よ、この教会はあなたのものです。あなたの教会であります。主よ、どうか私たちを憐れんでくださり、私たちの罪を覆って許してくださり、どうぞイエス様の十字架を証しし、イエス様の十字架だけを誇りとするこの歩みを今年も続けていくことができるように、あなたが導いてください。ジョセフさんたちの上に神様の憐れみの御手を差し伸べてください。膝が悪くなって手術をしなくてはならない状況にあります。しかしその手術をするお金がありません。神様は彼のことをよくご存知でありますから、どうぞ神様、あなたが彼の必要を満たしてくださるようにお願いいたします。神様、この街道のことについてもあなたはその事情をよくご存知であります。どうぞ神様、私たちがどこで礼拝を持つべきなのか、神様、あなたが導いてください。私たちがどこにあっても互いに愛し合い、そして一致を持って歩んでいくことができるように、私たちのうちにイエス・キリストの十字架の愛を絶えず教え、また注いでいてくださるようにお願いをいたします。神様、今御言葉を共に聞いています。主よ、私たちは愚かですから、あなたの御旨がよく分かりません。どうか神様、小さなしもべを清めてくださり、今日あなたを礼拝し、あなたを求めて来られたお一人お一人に、しもべの唇を通してあなたが語ってくださるように、一人一人が街道を出るときに、ただあなたの御言葉を覚えて握りしめてここを出ていくことができるように、あなたが今ここにおられる一人一人を顧み、そして語りかけてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。今日の聖書の箇所、一節をお読みします。ご一緒に読みましょうか。それぞれの訳で結構ですから、3章1節を一緒に読みましょう。3、はい。少年サムエルはエリの前で主に仕えていた。その頃主の言葉は稀にしかなく、幻も示されなかった。続けて今日の聖書の最後の箇所、3章21節も声に出して一緒に読みたいと思います。3章の21節。3、はい。主は再びシロで現れた。主の言葉によって主がご自身をシロでサムエルに表されたからである。今日の聖書の箇所、この3章が何をまず語っているかということが、この3章の1節と最後の21節に表れています。3章の1節、その頃主の言葉は稀にしかなかったと記されていますね。めったになかったということです。神の言葉はこの当時ほとんどなかったんです。ところが21節で主は再びシロで現れ、主の言葉によってご自身を表されたとあるんですね。つまりこれまで神の言葉がなかった、めったになかったんですね。 たまにあったわけですけども、ほとんどなかった状態からまた再びサムエルという器によって神はイスラエルに御言葉を語られるようになったんだということをこの3章は教えているわけです。一節の主の言葉は稀にしかなかったっていうのは、これ当時のイスラエルの霊的な状況を表しています。すなわち神様との交わりが欠けていたということですね。自分勝手な道に歩んでいく、神の律法をいただいていました。しかし彼らはめいめいが自分の目に正しいと思うことを行っていた時代、これがこのサムエルが登場するまでの時代であります。イスラエルにとっては霊的な暗黒状態だったわけです。かつて神様はモーセを通して語られ、そしてヨシュアを通して語られたんです。しかし約束の地に入って定住するようになって以来、神の言葉は稀にしか語られなかったっていう書いてあるんですね。それがこのサムエル記3章でサムエルがいよいよ預言者として登場したことをきっかけに、神は再び言葉を通してご自身を表されるようになったんですよということをこの3章は教えているわけですね。イスラエルの歴史の中で重要な分岐点がこの3章に描かれているわけですね。これまで神様との交わりがなかった、しかしサムエルの登場によって再び神とイスラエルの交わりが回復していった、そこにはどんなドラマがあったのかということがこの今日一緒に読んだ3章の内容であるわけですね。今日もここから教えられたことを3つお話ししたいと思います。今日の聖書の箇所を読んでいただいてお分かりだと思います。また有名な聖書の箇所なので内容は知っている人が多いと思いますが、今日の聖書の箇所で本当にユニークだなと思うこと、それはサムエルが3回神様を間違えてエリのところに行ったっていうことですね。サムエル、サムエルって神様が呼んでるわけですけども、エリは、ごめんなさい、サムエルさんはそれが神様の言葉だと分からずにエリのところに行って、エリに私ここにいます、お呼びになりましたかっていうふうにこう行くわけですね。エリはいや私あなた呼んでないよっていうふうに言ってですね、帰って休みなさいということを言う、これを3回繰り返していることが今日の聖書に書かれているわけですね。別に書かなくてもいい内容ではないでしょうか。何回も間違えたっていうこのことははしょって、神がサムエルを呼ばれて、サムエルがそれに主よお語りくださいって聞いたっていうこの10節からですねにつながってもいいわけですけども、当時聖書を書くのはワープロで書いてたわけでもなく鉛筆で書いてたわけでもないですね。用紙とか木の皮にですね必死で書いてたわけです。だから省きたいことは省きたいわけです。聖書記者も書くっていうのはそれだけ大変な時代ですね。でも聖書記者は省かずにこの1節から9節までを記しているわけですね。サムエルが何回も間違えた、神様と人間エリを間違えたっていうこと、これが今日の聖書の箇所での、ユニークなところであると思います。今日ここから覚えたいこと第1のこと、それはよろしいでしょうか。神様というお方は一方的なお方ではないっていうことですね。神様という方は一方的に話されるようなお方ではないということです。神様は私たち人間の信仰を待つお方であるということをこの箇所は教えているわけです。私思うんですね、神様は全てをご存知だし何でもすることができるわけですから、サムエルがもっとこれは神様からだなって分かるように語ったらよかったんじゃないかと思うんです。どうでしょうか皆さん、サムエル、サムエルって言っただけじゃね、サムエル分からないんです。これ神様から聞かれたと彼は思わない、エリのところに行くわけです。一回間違えたんだから神様もいや私エリじゃないよ、 神様が語ってるんだよみたいな言い方でですね、サムエルによく分かるように呼びかけられてもよかったんじゃないか。モーセの時は芝が燃えている、でもそれが燃え尽きないっていう印を通してモーセモーセって神様語られましたよね。モーセはその不思議な印を見に行こうっていうことで神様を知っていくわけですけども、サムエルの場合は違うわけですね。なぜ神様は同じ呼び方を何度もされているのか、それはこの十節、お話しください、しもべは聞いておりますというこのサムエルの信仰の応答を神様は求める方だからです。何度も神様はサムエルに呼びかけます。しかしいよいよその本題ですね、何を語るかっていうこの11節からの御言葉はサムエルが応答するまで語らないわけですね。もっと初めから分かりやすく、いや実はサムエル、私は神様でね、私はこのエリの家に対してこういう裁きをしようとしているんだよということを伝えてもよかったわけですけども、神様は何度も間違えているサムエルを待つお方であるということですね。すなわち神様は信仰の応答を待たれるお方だということです。あなたが神様を求めてもいないのに、神様はあなたに勝手に語られるような一方的な神様ではないということです。あなたが信仰を持って主よお話しくださいと語りかけるのを待つお方なんです。私たちは聖書を読みますね。でもその聖書を私たちはどういう態度で読んでいるか、信仰を持って主よお話しくださいという態度で読むときに主は語られます。しかし寝転びながら、あるいは何かテレビを見ながら、車の運転をしながら、今携帯で聖書を読む人多くなってますね。そんな何かをしながら聖書を読むということを神様は果たして喜ばれるだろうかと私は思うんですね。神の言葉を神の言葉として私たちは本当に信じて読むならば、私たちの聖書に対する態度は一変するのではないかと思うんです。会社の社長でさえ私たちの目の前に現れたら私たちはかしこまりますね。つけていたテレビは消しますよね。服装も正しますよね。それは敬意を表すからですよね。しかし私たちは聖書に対してどういう態度で臨むかということです。果たして会社の社長よりも見下げた態度を神にとっていないかということです。自分が主となっていないか、自分は電車に乗っている最中に聖書を読む方が都合がいいから、私は私が主人なので神の言葉を私に従わせるという態度で私たちは聖書に向かっていないかということです。主よお話しください、しもべは聞いておりますという態度で私たちが神を待ち望むとき、神は御言葉を語りかけられるんです。私はですからインターネットで説教を聞くことができるっていうのは正直言うと反対なんですね。それご飯食べながらでも御言葉を聞くことができるからです。しかしある先生が言ってて、私そうだなと思ったんです。神様の御言葉の説教は第一義的には礼拝者に語られているんです。だから礼拝しようという気持ちでインターネットのメッセージを聞くなら、それは神は語られると思いますね。しかしご飯を食べながら寝ながら御言葉を聞こうとする人に果たして神は語ることがあるだろうかと私は思うんです。神様は神を礼拝する人に向けてこの御言葉を語る方なんですね。主は私たちの信仰を待つ方なんです。信じようともしないで聖書を読む人に神は語ることはなさらない。サムエルを何度間違えても神は呼び続け、サムエルがついに、ああそれは神様なんだと分かった時、彼 神は実質主はサムエルに仰せられた、見よ私はと語り出す神様なんだということです。私たちは神様の言葉を神様の言葉としているか、神の言葉の前にひれ伏して聞こうとしているか、神の言葉を今の私に語りかける神の言葉として聞こうとしているかということですね。もう一点だけここでちょっと打足ですけども覚えておきたいこと、それは10節のこのサムエルの言葉ですね。サムエルはお話しください、しもべは聞いておりますと申し上げたって書いてますね。ここに信仰のエッセンスが詰まっていると私は思うんですね。信仰っていうのはまず応答なんだっていうことですね。神様の語りかけに対する応答、返事であるということです。まず神様があなた方に語りかける、それに対して主よ何でしょうかと答えていく、これが信仰だということですね。まず神様が先だということです。そしてサムエルはここで何に向かってお話しくださいと言ったんですか。空気ですよね。客観的に見ればサムエルはここで空間に向かって、空気に向かって主よお話しください、しもべは聞いておりますって言ったんですよね。すなわち信仰とは目に見えない方に向かって語りかけていくことだということです。目に見えるものではなくて目に見えないものに向かって語っていくこと、これが信仰だということです。すなわち目に見えないが確かにそこに私を呼ぶ方がおられる、私を見つめておられる方がいる、私の言葉に耳を傾けて聞いてくださっている方がいると信じて目に見えないものに向かって語りかけていくこと、これが信仰であるということもこのサムエルの言葉から教えられることではないかと思います。それでは2つ目に行きます。今日の聖書の箇所で、もう一つ二つ目にですね、私が教えられたこと、それは15節の御言葉であります。ご一緒に15節一緒に読みたいと思います。はい、サムエルは朝まで眠り、それから主の宮の扉を開けた。サムエルはこの黙示についてエリに語るのを恐れた。聖書記者はわざわざこの15節も書くわけですね。サムエルはこの黙示っていうのは、こういうことです。こう覆い隠されているものが明らかになるっていう意味ですね。隠れていたものが示されるという意味があります。この黙示、神の言葉についてエリに語るのを恐れたんですね。なんで恐れたんですか。その黙示、すなわち神の語りかけ、神のメッセージがエリにとっては悪いニュースだったからですね。福音であるならば私たちは喜んで語りたいですね。その人が聞いて喜ぶような話であるなら私たちは喜んでその人に語ることができます。しかし悪いニュースの場合、その人がそれを聞いて落ち込むような話、あるいはその人がそれを聞いて怒り出すかもしれないようなこと、それを私たちは語るのを恐れますよね。サムエルも恐れたんです。神様がサムエルを預言者として立てられた最初のメッセージがこの11節から14節に記されているメッセージであります。それは決して人が聞いて喜ぶような内容ではなかったということですね。決して耳障りの良いことを神様はサムエルに与えたわけではなかったということです。預言者というのは、また私たちは地の塩、世の光として、私たちはこの世にあって必ずしもこの世の人々が喜ぶメッセージを神様から預かっているわけでは ないということです。往々にして私たちはこの世の人たちから憎まれるようなことを語らなくてはならないということです。そのような存在として私たちは地の死を世の光として召されているということですね。ロイド・ジョーンズという人がこの地の死を世の光というところの説教の中でこう言ってますね。光、あなた方は世の光です、世界の光ですと言われるとき、それはすなわちこの世が闇であるということを教えている。闇は光を喜びませんね。暗闇は暗闇を喜ぶんですね。学校でですね、いじめが行われていた時にですね、私たちがそれは良くないことだと言ってそのいじめをやめるようにということ、それは神の前正しいことですね。しかしそれを行えばどうなるか、いじめていた人たちは今度は自分に向かっていじめを行う可能性は高いですよね。なぜか、闇は光を喜ばないからです。自分がしていた罪を暴かれるのを人間は喜ばないからです。ですから光を隠そうとするわけです。光の存在を抹殺しようとするわけですね。イエス様がなぜ十字架にかかって葬られたかということもここに起因していますね。イエス様は何の悪いこともしてません。むしろ人にとって良いことをされてきた。しかし最後は十字架にかかって惨殺されたわけです。それはなぜか、イエス様は悪いことをしたからではないですね。世の光となって良いことを行ったからです。サムエルにとって祭司エリっていうのはどういう存在でしたか。育ての親ですよね。自分を幼い父離れした時から自分を育ててくれた育ての親ですね。エリもサムエルのことを我が子よって呼んでますよね。実際の血縁にはなかったかもしれないですけども、実際非常に深い結びつきのある親子です。またサムエルにとってエリは恩師でもありますよね。自分に神様のことを教えてくれた人、神を礼拝するとはどういうことか、神に祈るとはどういうことか、そういったことを一つ一つ教えてくれた存在、これがエリであります。そのエリに向かって神様のメッセージをサムエルは語らなくてはならなかったわけですよね。ここにサムエルがこの黙示についてエリに語るのを恐れたという理由が明らか表されているわけです。これはサムエルが預言者としてこれから歩んでいこうとするその最初のテストであったと私は思うんですね。エリにたとえ嫌われても、あなたは神の言葉を曲げずにまっすぐに語りますか、それともあなたはエリとの人間的なつながりを重んじて私の言葉を隠すか曲げるかということですね。そのことがここで試されていたわけです。サムエルはどうしたか、18節ご一緒にお読みしましょう。3、はい。それでサムエルは全てのことを話して何も隠さなかった。エリは言った。その方は主だ、主が御心にかなうことをなさいますように。サムエルは全てのことを話して何も隠さなかったんですね。祭司エリがこれを聞いたらどう思うだろうか。ショックのあまり死んでしまうかもしれない。エリはこの時90代の高齢のおじいちゃんですね。また、死なないまでも大いに頭を抱えて落ち込ませることは明白です。サムエルが語ったメッセージは11節から14節に書かれていますが、その内容はエリはあなたの犯した罪のために神はエリを絶対に許さない、永遠にその罪は許されないという、そういうメッセージであったからですね。あなたでしたらどうするでしょうか。このサムエルのような立場に もしあなたが立たされたとしたら、あなたは神の言葉を神の言葉として語るでしょうか。神様を信じるということ、神様に従うということは、そういうことを避けては通れないということです。なぜなら、先ほども言いましたように、私たちは地の死を世の光として神にこの世に召されている存在だからですね。塩が塩気をなくしたら何の役に立つかと神様は語っておられます。塩っていうのは腐っていくものを防ぐ防腐剤の働きをしているわけですよね。この世が悪に向かうときに、それは間違っている、それは聖書の教えと違うよ、あなたはそれを改めないといけないよということをしないならば、それは塩が塩気を失うということであるということです。サムエルは神のこの言葉に立ってエリに全てを語りました。今日聖書は私たちはどうかと問いかけています。あなたは人間的な情やまた人間関係を重んじるあまりに、神様の御心を曲げるようなことはしていないかどうか。これを言うとあの人は怒り出すかもしれないな、これを言うとあの人から10倍返してこう嫌なことをされるかもしれないなって私思うわけですけども、しかし私たちはこのサムエルのように神の言葉が語られたなら、また神の御心が示されているならば、それを語りまた行わなくてはならないということです。最後に覚えたいことはに移ります。最後に皆さんと一緒にこのエリですね、祭司エリについて、見て終わりたいと思います。もう一度18節一緒に声に出して読みたいと思います。18節3、はい。それでサムエルは全てのことを話して何も隠さなかった。エリは言った、その方は主だ、主が御心にかなうことをなさいますように。私は不思議に思うわけです。サムエルは全部何一つ隠さずに語ったんですよね。何を語ったか、11節から14節の内容ですね。さっきも言いましたけども、要約すると、祭司エリ、あなたは神の前に罪を犯したので、神はあなたを永遠に許さない、常しえにあなたを裁くというメッセージですよね。これをサムエルはエリさんに包み隠さず全部語ったわけです。それなのにエリは言うわけです。その方は主だ、主が御心にかなうことをなさいますように。なんでエリさんはこう言うことができたのかなって私は不思議に思うわけですけど、皆さんいかがでしょうか。どうしてエリはその通りに主が御心をなしてくださるようにとここで祈ることができたのか。聞き間違えたんですか。頭がショックのあまりおかしくなったんでしょうか。そうではないですよね。祭司エリはどうしてこの自分に対する滅びの宣告をこの通りに受け取って、それがなるようにと祈ることができたのか。エリさんはこの滅びのメッセージ、自分に対する神の裁きのメッセージを今初めて聞いたわけではないんですね。2章にも書かれているように、すでに他の人からですね、神様の裁きを聞いて知っていたわけですね。ですからエリにとっては2度目の神のメッセージです。あなたは罪を犯したので、あなたは絶対に神様を許されないよ、もうあなたはおしまいだよ、もうあなたは絶望ですよと2度エリは語られるわけですよね。エリってどんな人ですか。 4章を見ると40年間イスラエルを裁いたと書いていますね。この時98歳で亡くなります。4章で。ですから、まあ、50代ぐらいからエリはイスラエルを裁く祭司として主に仕えてきたわけです。おそらくその祭司になる前も、祭司っていうのは世襲制ですから、子供の時から神殿で主の宮で神に仕えていた人ですよね。他の人たちのように一般の仕事に就きたかったかもしれない。ですが彼はその人生を捨てて神のみに仕えるという人生を歩んできたわけです。それは自分の希望であったかどうかは分かりません。しかし彼は90年間その全生涯を神のみに捧げてきた人ですよね。罪は彼のせいではなかったですね。本質的には息子が悪かったんですよね。彼の唯一の落ち度、それは自分の息子たちを正しく教育することができなかったということですね。罪を犯しているのをそれを改めさせることができなかったということですよね。あまりにもその割にはひどい神のメッセージではないかと私は思うんです。さらにエリさん、この前半の部分でサムエルに神様が語りかけているということを知るわけですよね。エリにとってこのこともまたショックだったと思うんです。今までは神様は私に語りかけてくれていた、まあ、稀にしかなかったと思いますけども、わけですよね。それをエリは他の人に伝える立場だったわけです。しかしそれが神様はこの少年に言葉を語られた。それもまたエリにとってはプライドが傷つくような、そういうショックな出来事ではなかったかと思うんですね。しかしここでもエリは9節でサムエルに言うわけです。今度呼ばれたら主よお話しください、しもべは聞いておりますと申し上げなさいとサムエルにアドバイスするわけですね。ここも私は素晴らしいなって思うんです。本当だったらいつまでもサムエルに頼られたいって思うのが人間なんです。でもここで自分は退いてサムエルと神様が直接交わりを持つことができるようにサムエルは取りなすわけですよね。自分に神様は語られずにサムエルに語られているということをサムエルさんは気づいた時、自分の身を退いてサムエルの心を自分ではなくて神様に向けようとここでアドバイスするわけです。ここも偉いなと思うわけです。そして最前から言っているように、最後に神の裁きのメッセージを聞いた時、エリはその方は主だ、主が御心にかなうことをなさるようにと告白するわけです。なぜこのように告白することができたんでしょうか。皆さんどう思われるでしょうか。3つの理由が私はあると思います。まず第一に、エリはなぜこういうことができたかということ、その第一はエリは自分のことを考えていなかったということだと思います。自分のことではなくてイスラエル全体のことをエリは考えていたので、このように言うことができたのではないかと思うんですね。自分はここで神の罰を受けて滅びざるを得ない、しかしそれはイスラエルにとっては良いことである、なぜなら私よりももっと忠実な祭司が器が神によって建てられていくのだから、自分はここで滅び次に来るものが勢いを増すということが神の御心であるなら、そのことが良いというふうに彼は思ったのではないかと思うんですね。つまり自分はことよりもイスラエルの全体のことを思ったので、ここでエリさんはその方は主だ、主が御心にかなうことをなさるようにと言われたのではないかと思います。 第2に、ここでなぜここで彼がこのように御心を受け入れることができたのかということ、それは彼がここで自分に語られた神のメッセージ、そして罪の宣告を素直に認めることができたからではないかと思うんですね。あなたはこういう罪を犯しましたねと宣告された時、あなたはそれを素直に聞くこと、認めることができるでしょうか。エリは素直にそれを認めたということです。ここでエリは、いや悪いのは息子なんです、私じゃないでしょうっていうふうに息子に責任転嫁してないですよね。神が言われた通りである、私は神様が言われた通りのどうしようもない罪人である、私は神に永遠に裁かれるに値する人間である、神がこのように言うのは当然である、神が私を裁くとき、神様あなたは正しい、間違っているのはこの私であるという、この罪意識がエリの中にあったからではないかと思うんですね。だからここで主が御心をなさるようにということができたんだと思うんです。私は地獄に行くことこそふさわしいと、この高山右近という人がかつて言ってますね。高山右近さんというのは戦国時代の武将ですけども、この主君を誤って殺害してしまうんですね、主君から命を狙われるのを知って攻撃に行って、暗闇の中で誤って主君を殺してしまうんですね。その罪のクリスチャンだったんですけど、すでにその時の罪の咎があったので、私は地獄に行くことこそふさわしいと彼は悶々とするわけです。そこに、この修道士の人が来てですね、語るわけですね、高山右近にね、自分は地獄こそふさわしいと思う人、そういう人が天国にふさわしい唯一の人なんですよって言われて、彼は本当の改心をそこでしていくわけですね。エリも私はそうであったと思うんですね。ここでその方は主だ、主が御心にかなうこと、すなわちこの私と私の家を常しえに裁くということをされるようにと彼が願うことができたのは、それは私はそれにふさわしい人間だ、私のような悪い人間はそうなって当然であるという罪意識が彼の中にあったからではないかと思うんですね。最後3つ目の理由ですね。私はここでこのエリ素晴らしいなと思うわけですけども、どうして彼が18節のように告白することができたのか、それは自分一人のことでなくイスラエル全体のためを思っていたから、また自分はそうなるにふさわしい罪深い人間だからという罪意識があったから、そしてもう一つ私は理由があると思います。それは自分はここで滅びるのは仕方のない、自分はどうしようもない罪人だから、そして自分が今ここで滅びることはイスラエルの全体にとっても良いことに違いない、しかしそれだけではない、神様はどこまでも真実なお方である。サムエル先生、エイさんは生涯かけてこの神に仕えてきたんですよね。他のことを脇に置いて神殿、死の宮で神に仕えることで全生涯を送ってきた人です。ですから主の真実を彼は信頼したんです。だからこの滅びのメッセージ、私に対して神様は絶対に許さないって言ってるこのメッセージでさえも、神の御心であるならばきっと私にとっても良いに違いないと彼は信じたのではないかと思うんです。何言ってるか分かるでしょうか。神様のこの滅びのメッセージ、 自分に対するお前はこんな悪いことをした、だからお前は絶対に許さないっていう神様から言われてるんですね。それさえも神様の御心であるならば、それは私にとって良いことに違いないと彼は信頼したのではないかと思うんですね。人間的に考えたら何の良いこともないわけです。とこしえに神の裁きを受けなくてはならないわけですよね。しかし神がそれを願うなら、それもまたイスラエルにとってだけでなくて私にとっても良いことであると彼は考え、だから主の御心がなるようにと彼は祈ることができたのではないかと私は思うんです。皆さんいかがでしょうか。このように祈るっていうことは私は本当に幸いなことではないかと思うんですね。聖書の中でもう一人ですね、自分にとって不利なことを神様が願っておられる時にその御心がなるようにって祈った人がいますね。自分にとって最悪のメッセージです。神様との断絶、神様から裁きを受ける、神様との関係を失う、神様に罪を宣告され、お前は絶対に許されないとして地獄に落ちろって神様から言われた時に、あなたの御心がなるようにと言われた方がもう一人いますよね。イエス様ですよね。イエス様はゲッセマネの園で十字架にかかれるその明朝にこう祈られましたね。ルカの福音書の22章に、まあ、全ての聖書の箇所にそれは書かれていますが、ルカの福音書の22章にこう書かれています。父よ、御心ならばこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく御心の通りにしてくださいとイエス様も祈ってますよね。これエリの祈りとウリ2つではないでしょうか。状況よく似てますよね。2人にとって共通していること、それは自分にとって悪いことを神様は願っているということです。自分を滅ぼそうと神様は願っているということです。自分のことを罪人だと宣告しているということです。イエス様は罪は犯されませんでしたけれども、神の目には全ての人間の罪をイエス様が負われたので、神の目にはイエス様は罪ありとして神様はイエス様を裁いたんですよね。私たちの全ての罪を神様はイエス様の上に置かれたんですよね。その罪ゆえにイエス様は裁かれ、神との断絶を経験し十字架にかかって死んで地獄に行かれたんですよね。エリも同じです。神様に罪ありとされて、そして神との断絶を経験しました。イエス様はなぜこのように祈ることができたのか、エリと私は同じだと思います。自分がここで罪をかぶって死ぬことがこの民にとって良いことであるという、自分を捨てて全体を願ったということだと思います。またイエス様は自分の罪ではありませんでしたけども、人間の犯している罪の悲惨さをよく知っていた人だと思いますね。そしてエリと同じく、私はここで十字架にかかって滅びるかもしれない、しかしそれを主が願われるのであれば、それはきっとこの私にとっても良いことに違いないとイエス様も神を信頼されたのではないかと思うんです。だから主よ、願わくはこの杯を私から取り除けてください、しかし 私の願いではなくあなたの御心を行ってくださいと祈ることができたのではないでしょうか。これがエリがどうして自分の裁きを身に受けるそのようなメッセージを受けた時に18節のように告白し祈ることができたのかという理由であります。そして先ほども言いましたがそのように告白することができるそれは最も人間にとって幸いなことではないかと私は思うんですね。自分のことを正しい人だと思う人ではなくて自分はなんと惨めな人間なのかなんと罪深い人間なのか私は地獄に行くこそふさわしいと本音で言える人私はその人こそ本当の幸いを得ている人だと思うわけです。なぜか心の貧しいものは幸いである天の御国はその人のものだからとイエス様が言われているからですね。自分は地獄に行くことこそふさわしいと思うそれほど自分の罪意識を覚える人その人は幸いです。それはその人は神の国に入ることができるからですね。あの放蕩息子ルカの15章に出てくる放蕩息子彼は父親のもとにですね帰ってきた時ですねこう告白していますね。ルカの15章21節息子は言ったお父さん私は天に対して罪を犯しまたあなたの前に罪を犯しましたもう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。これエリと同じような告白心境だったと思います。私は罪を犯しましたもう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。この息子はどういう状況の中でこのことを告白していたか20節に書かれていますね。父親が抱きしめて彼を口づけしている父の抱擁の中でこの告白をしているんですよね。祭司エリの告白も私はこの放蕩息子と同じではないかと思うんです。砕かれた悔いた心でエリは自分の身を神様に委ねたんですよね。自分にとって最悪のメッセージです。でもあなたがそれを願われるんでしたら私はあなたに信頼してあなたに委ねますと。その時この父親が息子を抱きしめていたように神はエリを抱きしめておられたのではないかと私は思うわけです。神への生贄は砕かれた霊砕かれた悔いた心神よあなたはそれを蔑まれませんと聖書に記されている通りであります。その方は主だ。主が御心にかなうことをなさいますように。最悪自分にとって最悪のメッセージを受けた時にこのように告白することができる人は真に幸いであると私は思います。皆さんはそのような幸いを得ているでしょうか。一言祈ります。お父さん、祭司エリは生涯をかけてあなたに仕えてきました。しかし息子たちのことであなたから大きな裁きを身に受け常しえに許されないというメッセージを受けました。しかし彼はそれを甘んじて身に受けその御心がなるようにとあなたに対して祈られました。どうぞ私たちの信仰を引き上げてください。私たちの願いではなくあなたの御心が なるようにと、そのように祈る信仰の領域へと私たちを引き上げてください。今日御言葉を聞いたお一人お一人がどうか神様あなたを信頼し、もしあなたがなされることであるなら、それは今はわからないけれども、きっと私にとっても良いことに違いないと信頼する信仰を持つことができるように、そしてあなたに委ねることができるように導いてください。イエス様の御名によって祈ります。
アーメン。